皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、10月、半ばを過ぎたっていうことなんですけれども、気候変動ね、これから冬になってまたまたなんかね、異常なことが起こらなくていいかと思うんですけども、今日ね、エネルギーに関する、お話をしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけれども、日本経済新聞がエネルギー選択の時、石油危機50年というね、何回かシリーズで今やってるんですけれども、その1ではですね、脱炭素、覇権争い過熱、日本産業存亡の剣が見えというね、そういうまあ見出しになっているんですけども、1973年の第一次石油危機からまあ50年となった、ね、この50年前から何を学ぶべきだろうかということなんであるんですけれども、なかなか化石燃料依存がね、道半ばだというようなところがあってですね、他の国からもちょっとね、遅れてるんじゃないかというところがあって、これから産業はね、どうね、生き残られていくのかっていうところをね、すごく、心配と言いますかね、私たちね、国内に住むみんなにね、関わることかなというふうに思うんですけれども、やはりその石油ショックの後、いろいろやったことでね、省エネが済んだりという一定の成果を上げたっていうところあるんですけれども、なかなかその後ですね、うまくエネルギー政策が進まなくて、この記事の最後には、73年の教訓は成果を誇るのではなく、その後の失速の原因と対策を知ることだ。これが脱炭素時代のエネルギー選択に欠かせないっていうふうにね、書いているんですけども、まさにその通りだろうなというふうに思います。これ一つはね、未だに鉱石油ショックの後のね、取り組みが、こうね、イメージとして残ってて、日本まだまだ効率がいいとか思ってる人もういないと思うんですけれどもね、いるかもしれないね。それからもう一つは、その頃のね、イメージが残っていて、そっちの方向をね、目指すっていうところが、あってですね、それはもう学んでいないってことになりますので、そうじゃない時代は変わったということをね、認識してやらなきゃいけないよということは、この記事からも読み取れるのではないかなというふうに思います。はい、次のニュースはですね、ちょっと希望の持てるニュースなんですけれども、一つ目が脱炭素を実践、夢物語ではない、やればできるということで、これは個人と大学の例がね、示されているわけなんですけども、このカーボンニュートラル2050年ね、なかなか難しいっていうことをね、こう考えている人多いかと思うんですけども、自分たちでもできるのです。生活に必要なエネルギーを自給自足する八ヶ岳エコハウス北北と、自然 100% 大学の旗を掲げる千葉商科大学からの、例から考えてみましょうということなんですね。で、食べ物ね、自給自足の方がいらっしゃるように、生活に必要なエネルギーを自給自足したいということで、八ヶ岳の南麓の山梨県北杜市、ね、築40年の空き家、手に入れられたということなんで、夏涼しく、日当たり抜群、冬は暖かいはずだというのが思いがすぐ、砕かれたというね、夏は西日で室温がぐんぐん上昇35度、冬は太陽が隠れた途端冷気が隙間から忍び込むということで、室温は0度近く、朝方トイレへ向かうのも決死の覚悟ということでね、なかなか自然エネルギー 100% を目指すている中でね、化石燃料を消費しているということだったんですけども、こんなお家はね、珍しくないということなんですが、そういうことなんですよね。で、日本の家の9割がね、WHO が健康を守るための最低室温とする、18度を維持できていないということなので、で、これをね、打開するためにやはりリノベーションをして、このエコハウスに改修した。ね、特に 徹底的な断熱気密の強化ということで、天井床壁、ね、断熱材、そして窓ガラスとかね、しっかりとね断熱することによって、もう本当にね、冷房6畳間、エアコン1台で全て、ね、お家賄えるとかね、冬もね、薪ストーブで火が消えても朝の室温は20度以上キープする、結露もないということなんですね。で、このおかげでですね、まあこう認められて日本エコハウス大賞というのは受賞されたということと、まあ光熱費も0円でありがたいということで、多くの方がね、この見に来られるんですけども、その中にですね、千葉商科大学の学生さんたちがいて、この脱炭素社会を実現するために、自分たちが何ができるか、未来ある若い世代と前向きなディスカッションを重ねているということなんですね。で、まあ、何度も紹介してますけども、千葉商科大学は、ね、自然エネルギー 100%、ね、目標を掲げて LED 交換とか省エネ、それからね、さらなる再エネ太陽光創設というようなことでね、達成しているわけなんですけれども、再エネは不安定、脱炭素は夢物語、そんな声も聞こえてきますけども、それはもうやらない口実でしかない、やればできる時代がもう到来しているからだというようなね、この言葉でこの記事、結ばれていますけれども、まあ、まさにそういう時代が来ていて、エネルギー選択の時っていうね、石油ショックから50年経ってね、まあ、ようやく気づいたっていうのでは遅いんですけれども、今やることはいっぱいあって、どんどんとね進めていかなきゃいけないなということを改めて思いました。で、今日ね、一つ紹介したいのは秋田県の取り組みで、秋田県新エネルギー産業政策っていうのが、改訂版がですね、2年ほど前に、できていまして、これ、まあ、2015年に、ね、作られて、それから、改訂されているわけなんですけども、まあ、いろんな、ね、このホームページの、情報が載っていて、そのうちの少し、ね、紹介したいと思いますけれども、秋田県新エネルギー産業政策第2期ということですね。で、これは、まあ、再生可能エネルギー導入量と産業振興への効果ということで、まあ、当然ね、風力発電はね、なんと約64万キロワットも、ね、導入されていて、2015年は、全国で第4位だったのが今は全国1位になっている。それから、地熱発電も、ね、増やしていまして、2015年第3位だったのが今は第2位になっているということと、まあ、太陽光なんかもフィットの制度を使って、ね、2015年から2倍以上導入とかね、そして水力もバイオマスにも取り組まれているということでね、この秋田県では再エネを導入してちゃんと産業を振興していこうというね、明確な目標に沿ってやっているということなんですけども、この経過、効果、ね、導入量の増加に伴って県内の関連産業の活性化につながっているということでね、アンケートやヒアリング調査もしていまして、非常にね、県内の発注が多くなっているよとかね、いう、こう調査があったり、風力発電の運転保守の拠点が県内に11箇所も設置されたということでね、しっかりとね再エネ普及が県内の活性化、県内産業の活性化につながっているというね、ことを検証しているのかなというふうに、思います。で、2015年末に設定した中間目標はもうすでに達成していて、今回の、改定でですね、さらなる、ま、上乗せをしているということなんですけれども、これね、3つの方向性、そして5つの重点プロジェクトの上に、目指す姿っていうのがあって、それは国内最大級の新エネルギー供給基地と関連産業集積点の形成ということでね、これは、まあ、当初から変えないで、目指していこうということなんですけども、3つの方向性は競争力のある再生可能エネルギー発電の導入拡大、それから関連産業振興による県内への経済効果の最大化、カーボンニュートラルへ向けた情報性の変化を踏まえた県産再エネの活用促進というね、そういうことを掲げていて、まあ 5つ重点プロジェクトもね、硫黄島風力の継続的な拡大、地熱発電の継続的な拡大、再エネ発電設備の建設工事、部品製造、運転保守への参入拡大、再エネの地産地消に向けた仕組み作りっていうのね、こういうね、しっかりしたものが、まあ、4つあって、5つ目がね、水素製造ね、とか燃料アンモニアっていうようなことで、ちょっとね、国の政策に、こうね、偏、ちょっとこう傾いてるところはあるんですけれども、まあ、そうは言ってもですね、秋田県がしっかりとね、再エネを増やして、産業性、戦略としてね、やっていこうということがね、書かれているかなというふうに、思います。で、結構ね、やはりこの、雇用人口なんかがね、増えているとかね、それぞれの、導入の中でしっかりとね、効果があるよというような言葉、検証されているわけなんですけども、経済効果をね、やっぱりすごく多くて、洋上風力発電でね、この港湾の中で14万キロワット、ね、規模導入を、したケースではなんと270億円生産額増加、2645人の雇用創出ということなんですけれども、一般海域に186万キロワット規模の、風力発電導入、洋上風力発電ね、導入すると3551億円の生産額増加、3万4952人雇用創出の効果があるというようなことでね、まあこういうことを目指して明確にね、こう目指して、まあ再エネ、ね、先進地圏ということでね、企業立地ということと、まあ、漁業との共生とかということもあってですね、しっかりと秋田風力発電関連企業ガイドブックであったりね、あるいは、秋田県の豊富な再エネポテンシャルを生かした再エネ工業団地での電力供給事業マスタープランなんかも作っているということで、まあね、ちょっとね、こういう県が現れてきたということは、当然課題ももちろんあるんですけれども、少しね、脱炭素カーボンニュートラル実現に向けて前向きに進んでいるところは、出てきたのかなというふうに考えて紹介をさせていただきました。エネルギー選択ね、石油ショックから、50年ということでね、まあ、しっかりと方向性を考えていかなきゃいけないなと改めて思いました。最後ね、もう近々あるんですけれども、浜松開誠館中学校高等学校がですね、気候変動から未来を守るシンポジウム2023っていうのをね、10月21日土曜日にね、開催をするということで、オンラインでね、一部こう見ることができますので、こうね、ぜひ見ていただけたらいいかなというふうに思っております。はい、詳しくはね、浜松開誠館中学校等学校の、ホームページ見ていただけたらというふうに思います。ということで、今日の、京都発温暖化防止は終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送り出しました。それではまたお会いしましょう。さよなら。